さあ今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページは www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
よろしく
お願いいたします。
お願いいたします。
といったところで、今週も豊洲のスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、
はい、
気がつけば3月突入っていうね。
突入でございます。
3月も一周経っちゃいましたよ。もう
ね、はい、一周経ってますけれども、なんかもうあれですね、春真っ盛りというか、まあなんか特に今日なんかね、本当に4月中旬なのか分かんないけど、
ね、
思いっきりね、桜が咲いてる頃の陽気で、はい、日中なんか半袖でもいけそうなね、
いけました ね20度近く
T シャツでいけそうな感じの空気もありましたけれども、
はい、
またね、こう春には三寒四温というね、
来ますからね、
3日寒くて4日暖かい、
暖かいな、
まあそういう季節がこう分かりやすい時期になってますけれども、
はい、
またちょっとこう冬戻ってきたりとかね、
そうですね、三冠に
するんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ、うん、ちょっとこの暖かさだとフィールドもね、こう魚たちは、やたら動いてんではないかなと、
はい、
うん、思いますけれども、う
ん、はい、
釣りはどうですか。最近行きました。
釣りは僕は行けてないですね、うんうん、バス全然行けてないです。
ゲキはどうですか。
僕ですか、
うん、
僕も全然ちょっと行けてないですね。
ゆうさん行けてます？
いや俺もだから全然行けてなかったんですけど、
はい、
なんかやっとこうまあもろもろある程度こう、うんうんうん、洞窟から抜けまして、
はい、
でちょろっとですね、昨日もね、はい、ちょっとこう偵察がてら、春の匂い鍵にね、
はい、
行きましたけれど、まあビッグバス足元でさよならして
ました。うわー、うん、
まあ推定1800、
うわ、
まあ、あの逃げた魚でかいと言いますけども、はい、まあ1500から1800ぐらいの、
本当にでかいですね。
やっぱり春はね、大きい魚一番狙える時期ですからね、そこのフィールドもね、
そうですね、
はい、やっぱ行かないとその魚も
取れないですからね、
ゲットできませんから、
はい、
まあでもなんか非常に何でしょう、釣りのこう何でしょう、
釣り欲ですか。
釣り欲っていうか、ドキドキワクワク感が、はいはい、激しい時期にはね、
そうですよ、
突入してまいります。
揺さぶられますからね、
揺さぶられます。
今日はいいんじゃないかなってこう日々思う日がね、はい、増えてくるっていうね、
ゆうさんの言う期待と裏切りが頻繁に、
そうそうそう、頻繁にあるね、
はい、
時期になりますけれども、
はい、
まあなんかね、こう冬の魚というとはもう、まあなかなかいなくなってくるんで、まあ冬のエリアから近いところから、まあ魚が動き出して、なんかそこら辺が良、はい、かったりするんじゃないかなと思いますけれども、はい、ゲストがですね、久しぶりではないような気がするけど、この時期には珍しいかな。
そうですね、いつもより2ヶ月ぐらい早いんですよ、うん、
ね、
はい、
じゃあ2ヶ月ぐらいやっぱりカエルも早いのかな、今年の動きは。
なるほどね、今年暖かいですからね、
情勢紹介よろしくお願いします。
動きが早いのかもしれない。
はい、では今週のゲスト様です。ディープフォレスト2023年新作を語っていただきましょう。ディープフォレストより菅沼篠さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
早いね、3月だね、まだねちょっと早すぎるんじゃないかな。
だよね、
ちょっとドキドキしちゃってない、大丈夫？
ちょっと緊張してますね。
あれだよ、エリアっていうかさ、あれによってはまだオタモジャックスだからね。
オタモジャックス、そうだね。
その
ですよね、
うん、
ちょっとまだ俺の出番早いんじゃないか
と
思いながら来ましたけど、今日
カエルの答えになってないもんね、まだね。
まあでもね、俺は個人的にだよ、まあディープフォレストから、うん、そのオタマジャクシ型のフロックはいつか出してほしいなとは思ってるよ。
いいですね。
なるほどなるほど。
なんか、うんうん、オタマジャクシモチーフなんだけど、はい、フロックっていう、そこにストーリーがあってもいいかな。
いいですね。
いきなり振られたシロさんはどうよ。
検討させていただきます。
まあそんなこんなでですね、シロちゃんが遊びに来てくれましたけれども、
はい、
シロちゃんが遊びに来てくれたということは、まあもちろんですね、カエルフロックの話だとは思いますけれども、うん、春に来たってことは何も春のフロッキン的な話なの。
ちょうどね、昨日釣り行ったんですよ。
おお、またいいタイミングで行ってますね。ラジオがあったから行ったんじゃないの。
じゃあたまたまたまたま
たまたま、うん、まさかそこまで計算入れちゃった。
いつも遊んでるわけじゃないからね。そうで、昨日行って、うん、
はい、
一発いいやつを、
お
今年初もの、フロッグ、
はあ、うん、
マジっすか、
ゲットしまして。
いいっすね。
そう、多分フロッグってやっぱりトップウォーターだから、
うん、
割とみんな、なんていうのかな、 梅雨時期の釣りっていうか、
はいはいはいはい、
春じゃなくてもうちょっとそのポストスポーンから夏の釣りみたいなイメージある人もいると思うんだけど、
確かに
実際には、まあ、春先から秋の終わりも、初冬ぐらいまで、こう状況が合えば釣れる釣りで、特にこの3月って、
はいはい、
去年もね3月の2週目ぐらいに1回すごいバクって、まあ、それあのディープフォレストの YouTube でも残ってるんだけど、3月って結構ハマりやすくて、そうだから昨日はねちょっと一周早いかなと思って行って、
はい、
2発出て1本取れたって感じ。
あ、
だから割とね3月のフロッギングってのは面白い。
なるほど
ね、なるほどなるほど。
でもあと特に関東でね、そのなんだろう、こう初春のフロッグといえばやっぱりこう暴走赤ガエル的な、
暴走ね、
めちゃくちゃイメージありますね。
イメージはね強いですけれども、
あったかい雨の日とかはね、もう釣れる魚みんな喉の奥からね、
ね
カエルの足出てたりするし、
ね、
やっぱりカエルのパターンっていうのはあると思う、
ね、
だけど昨日はめたのは、全然晴れてたし、そのカエルパターンっていうよりかは、本当のプリで、
はいはいはい、
シャドウのバンクに上がってきてる、
ちょっと体温めるぜみたいなやつね、
狙いに行ってる。
ただ冬から上がったからそんな大きいトップは食えないんだよなみたいなね。
そうそうそう、そうそうそう、
まさにねそういう時はね、なんか本当にフロックがね目線の高さに魚がいれば、比較的ね、そんな、まあシーズンってなんか、まあ俺らにはあんまこうシーズンっていうのはないようなあれもありますけれども、フロックでシロちゃんがまあディープフォレストやってて一番年が明けて、初めに釣果情報っていうのは耳に入るのっていうのはだいたいやっぱり2月、
いや1月、
1月、またそれ強者がいますね。
2月必ずいて、2月はあんま逆にいないんだよね。そうで1月のまあ半ばぐらいまでに、一人、暴走で必ずはめる人がいて、冬のさトップって昔から暴走はほら結構定番として
あるん
です
よ、
まあ、
そうね、
ありますよね。
そうそう、だからそれの、まあ、流れでいて、1月はいるんだけど2月はあんまり釣れなくて、で3月って感じかな。そうそう、いよいよ開幕って感じ。
は
あ、まあじゃあ結構あれじゃないですか、今回はシロちゃんディープフォレスト、まあ、フロックで釣った中でもディープフォレスト、まあ、チームというか周りにディープフォレスト使ってるみんな仲間とかからすると、結構早い方だったんじゃないの、シロちゃん今回は。
そうだね、
仕掛けは、
そうだね、意外だった。昨日はねデコるつもりで行ったから、休みで行った、なんか GoPro とか回してなかったんだけど、昨日は自分の中でも多分結構早い方だと思う
だよね。
それこそだってユウとシロさんその前に行ってたでしょ、2人で
1月ね、
確かに1月ね、
な女性な、
確かに言ってましたね。
いや1月はだからもう完璧になんて言うんでしょう、もう捉えたよね俺たちね、
捉えたね、
一瞬を捉えて、
捉えた、かっこよかったね、あの日はね、
あの日だから。俺たち一番霞ヶ浦で釣ってるって
。本当本当に
そっちパテンのやつ、
だって6時半に朝集合して出たの12時だから。
何やってたんだろうって。
本当に
ただこの時を待ってたんだなって全て帳消したもんね。
そうですね、
なるほど、
かっこよかったねあの日はね。
まあでも本当一瞬を捉えた感が半端なかったですね。
いやすげ
ー。でなんかこうフロッグじゃなかったけどね。
そうそう、もちろんね、あの定番のシャットでしたけど、ただやっぱりなんかこう2月と1月の魚がこう違うし、もう2月になると春めいてる魚も結構出てきちゃうから。
そうですよね、
まあ、1月ってまた違うからさ、1月中になんかね、結局シロちゃんもその前からそれ狙いに行ってたけどずっとなかったみたいで。
そうね、今年はちょっと難しかったね。
やっと釣れたよな。だってギリギリのところで、いやこれまた違う魚だよどうせみたいな、こうネガティブなこと言ってて、いやいやバスバスバスなんて、したら手の中でバスバスです。まあ思いっきりタモを俺が入れた瞬間取れてたけどね、針。
危ねえ。
ね、確かにね。
1月かわいちゃあるあるね、
確かに。
まあでも本当に一瞬ちょぶち上がりでしたよね。
そうだね、
ぶち上がるねそれはね。
で1本取ったからよっしゃって言ったら次また来ちゃうっていう、いやこれ完全来てんな
っつって。そうね、
5分かかんなかったもんね、次の魚までね。
連発しちゃった感じですか、じゃあ。
連発。
まあまあまあ、まあ、
やってますね。
まあそんなね、まあシロちゃんが、まあ、春のフロッキンだけど、どうだろう、シロちゃんのこう、まあまあ、ディープフォレストとか、まあ、キューとかミクラとか使ってる人たちは、みんな西の方の人たちも結構なんか春のフロッキンはやってんの？
春のフロッグってね、やっぱハマる場所、エリアってあって、霞とかやっぱ難しい、
ね、そうだよね、
だからリザーバーの釣りっぽいところはやっぱりある、っていうのはシャローからディープまでの移動距離が短いし、縦の移動がしやすいフィールドっていうのはやっぱり プログね、定数4機でもはめやすいんだけど、うん、そうだからそういう意味ではどうなんだろう、ちょっと僕ね、西の釣りってあんまり釣り場って行ったことないから分かんないんだけど、関東のリザーバーは、まあ、どこでもハマる。
そうだよね。
でだから逆に言うと西のリザーバーが同じようなところがあれば必ずハマると思う。
まあそんな春のフロッキンゲームを堪能したところではありますけれども、去年はちなみに春何いつい一発目何だったんですか、一発目いつだったんですか。
3月15ぐらいかな、
あ、でも15、まあまあ早めだった、ね、
去年より1週間早い、
1週間早いぐらい感じ、
まあじゃあそうだね、1週間っていうとまあ同じぐらいの時期っちゃ時期なのかな。
そうだね、でも今年は去年よりちょっと水温低かった、
ま、
そうそう、あと湖がねちょっとクリアアップしてて、はめづらかったって
、はいはいはいはい、はい、なるほどね、まあ、そんなことないって言うともうこの辺で1曲だからね、
多いっす。
はい、では今週の1曲です。スパルタカスで愛のテーマ。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
今週も豊洲のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週は、島民から上がったシロちゃんが遊びに来てくれてます。
はい、ありがとうございます。
そんなディープフォレストのシロちゃんが遊びに来てくれてますが、はい、今ね曲が流れてる間になんかこうロットが手元にありますけど、何シロちゃんこれ前のグロックと違くない？
これね今年、出す予定のグロック、グロックのねジェン2っていう、まあ、要はジェネレーション2、
はいはいはい、
訳して
ジェン2、
ジェン2 、うん、ジェン2、シロさん用意だけはしといて
ごめんなさいごめんなさい
ごめんごめん、逆に俺振ってごめん
ごめん
ごめんなさいごめん、
いや最初にジェン2って言ったからさ2回言うことになっちゃうなと思ってまあまあごめんごめん俺も悪かったよ、ごめんごめん、そうジェン2ですね、そうで新しいグロック、まあ、全部リニューアルしてるんだけど、63の MH と65の MH、これ最初のグロックのファーストモデルにもあって、同じ番手がラインナップされてて、1個ね 680XH っていう、新しい番手、
おー、レングスもちょっと長くなって、
そうこれが入ります、3機種、これ今年ニューモデル。
これしのちゃんちなみに 63MH と 6MH っていうのは、もともとあったじゃない、でも、ジェン2だからもともとあったところからまたちょっと改良されてるんでしょ。
全然違うものになってて、要はもともとあったやつっていうのは、自分としてはねやっぱクラシックカーな感じで、このジェン2はその現代の技術を使って、ルックスだけクラシックカーに仕上げたっていうイメージ。
まあでもレングスが変わらないってことはやっぱり6365っていうのはフロッキンをするにあたって、まあやっぱここはこのレングスは鉄板っていうことだよね。
もう鉄板中の鉄板、もうこの2本は必ず必要って感じで、ただそのファーストモデル と、そのパワーとかレングス、あと感度トルク、まあ、全部なんだけど、全く別の竿になってて、それはねやっぱりその素材も違うし、そのこのガイドのセッティングとか見てもらうと全然違って、要はね結構ルックスとしてはクラシカルな感じだと思うんだけど、中身はすごい現代的な竿なんですよね。だからすごいその現代のフロッギンに対応できるようにさらに進化を遂げたっていう感じかな。
なんかさ、もちろんほらロッドだから触ってるだけじゃ全然分かんなくて、糸を通してキャストしてみないとね、なんとも言えないんだけど、ちょっと触ってる感じなんかこう前よりなんかシャキッとした感じが
そう
あるかな
だね。
でも意外に中身はシャキッとしてねえぜみたいな。
そうちょっとねやっぱ感度は上がってて、でなおかつ多分振ってもらうとねちょっとね弱い、前回のやつより弱く感じる人はいるかと思 う、 だけど曲げたらどんだけパワーあるかっていうのは分かると思 う、 そこの違いって持ってもらわないと分からないから、
そ う、 だ、ね、
そう難しいんだけど、この6365っていうのは一応同じ、表記番手としてはあって、一個違うのはこの68の XH、これはもう今までなかった竿で、 フロッグの竿っていう歌ってるんだけど、うん、ビッグベイトを使うことまで視野に入れた竿
お
そういうことですねっていうところがちょっと特殊な竿か
な。ビッグベイトっていう、まあ、大体漢字源何オンスぐらい2オンスぐらい
一応ねこれ表記は3オンスになってるんだけど、うん、全然その4オンスぐらいまでの、
うんはしょえるんだ
は全然しょえる、
うんうんうん、
そうだからジョイクロと名前言っちゃってるんだよね、うん、ジョイクロ、うんうんうん、だからマグナムとか、
うんうん、
あそれもいける
全然余裕で投げれるぐらいの、うんパワーを持ってる竿
じゃあ何ビッグベイトでもまあまあまあ使えるし
そう
まあもちろんフロッグでももちろん
そうなんだけど基本的にさやっぱりフロッグの竿とビッグベイトの竿って、うん、全然狙いどころが違うから
まあね、
うん1本でやろうっていうのは結構無理がある、
はいはいはい
ね、ちょっと難しいですよね
そうだけどやっぱり俺はみたいにタックルを極力少なくしたい人にしてみたら、
うん、
両方できる竿っていうのがどうしても欲しくて、
うんうんうん、はいはいはい
そう確かに補える竿はちょっと欲しい
もん、ねまあ、俗に言うミディアム的なね
そうそうそうそう
フロックとビッグベイトみたいな、はい、
そうだからこのエキストラヘビーの、うんパワー表記の番手のすごいバーサタイルなところだと思うんだよね、うん、これ
ヘビーバーサタイルな
感
じですね
だから変な言い方するとフロッグ70点、うん、ビッグベイト70点ぐらいでできる差を
だ
から分かりやすいと思うんだけど、うん
ですね
うん、それを1本でまとめたことによって120点の差ができたと俺は思って
るああなるほどね、
うん
まあでも確かにこのレングスだけで言って操作性とかうんぬんになると68だとちょっと長いっていう、
うんうん、そうだねただ今までほらフロッグの竿って 70MH とか
H とかそっかそっか
その辺がいわゆるスタンダードな番手としてあったんだけどやっぱそれってちょっと古いって言ったらあれだけど、うん、昔のフロッグの竿って感じで、
うんそうだね、
もうちょっと短くて強い竿っていうのが欲しかったんだよね、うん、それはもうやっぱりどんどんどんどんそのキャストの性能とか、
うん、
現代のフロッグが必要としている要素っていうのが、うん、やっぱ短いレングスの方がやりやすい時代になってきたから、
はいはいはいはい、
だからこの7フィートアンダー7フィートで、
うん、
エクストラヘビーの、
うん
こういう番手って多分探してもあんまないと思うんですよね、うん、そうそう
まあでもなんかあれだよね普通になんか提灯じゃないけどさ引っかかってこうちょんちょんやったりとかするんじゃんさまあまあある程度こっちのね63とか65よりやりやすいだろうし
そうです ね、うん、このガイドセッティング見てもらうと分かるんだけど、うん、68のエクセチなのにダブルフットって1個しかなくて
そうですよね
あとはもうシングル
いっぱい手前があれだ言ったら一番グリップに近いところが
ダブルフット
ダブルになってるだけ
であと全部シングルって感じで、うん、ここってねあんまり多分ここぐらいのパワーの持ってる、パワー表記の差を、うんうん、もし他のメーカーさんにあったら、
うん、
だいたいダブルフット多いと思うんだ
よね、はい、多いですよね、
は
い
は
い
は
い、
だけどこれは、うん、その要は操作する差を、
うん、
フロッグもそうだしビッグベイトもほら、うん、ちょんちょんちょんちょんする、
うんうん、
だからその操作するってことを考えたときに、うん、やっぱりその
ダブルフットだとね
そうそう、うん、1日細かくトゥイッチするってなると、うん、やっぱ竿そのものの軽さって必要になってくるから割とね多分このガイドセッティングってすごい特殊だと思う竿田さんにも言われた
まあちょっと不安要素っていうかね
そうそうそう、うん、
確かに、
うん、でもねシングルフットが弱いっていうのは迷信だから
そうだよね、う
ん、だからさ、
う
ん、ダブルフットの方が絶対強いっていうのはこれ皆さん迷信なん
だよねそうだね、うん、違いますからね、
うん、そう、うん、だからこのセッティングのこの番手っていうのは、
うん、
ちょっと他にはない、
まあ、軽くもなるし、
それこそさっき硬くもなるし白さんも言ってたあの、うん、70点70点のさ、うん、その真ん中取るんだったらって言って真ん中っていうかさ、
うん、
その両方行くんだったらやっぱりこのセッティングになってくるじゃん
そうだね
そう、それがダブルフットにさ寄せちゃうと全部ビッグウェイト寄りになっちゃうしさ
そうそうそう
それまた話違うじゃん
そうそうそう
曲がんなくなってちゃうからねどんどんどんどんね、
う
ん、
そうそうそうそう、そういうことも含まれてっていう話でしょ
そう、
うん、
だからそれですっごいヘビーなバーサタイルの竿に仕上がったかなと
うん
なるほどなるほど、うん
まあじゃあなんかこの3本でまあまあ確かにでもリズム的にはフロッグのアクションとまあ今ねその現代的なこうなんだろうドッグウォークさせながらビッグベイト操るようなのはそのロッドアクション的には似てるからね
そうだね
操作性もね
確かにそうですね、
うん、確かにでどうなのビッグベイトやる人でフロッグやる人っていうかさそのビッグベイトもとフロッグしかやらない人とかいるの
めちゃめちゃ多いと思う
結構いるじゃん、うん、だって俺なんか昔バシリスキーとかそうじゃん
まあね
あの辺とかは、うんね、あのブログのネタがでかいけどさ、
うんうんうん、
だから特に春先とか今ぐらいとかね、うん、あのフロッグとビッグベイトを、1本ずつ ボートに積んでやるとかっていうのは房総では結構見るスタイルだし、そうそう、だから多分ねこの 68XH っていう番手の竿って、実は需要すごいあると思うんだよね。
まあ、じゃああれだね、本当に確かに房総とかだと多いんだ。まあ逆になんかまあそうだね、霞とか見てるとまあビッグベイトあるけど、まあ霞とかだと逆にフロックだけ投げてる人って逆に少ない
っちゃ少ないじゃない、
確かに ね、
あんま振り切っちゃってさ、知る人なんか少なくない、イメージ的に。
フロック投げてるなって思うとシロちゃんの知り合いみたいなの多いからね。
シロちゃん前面ねっ
だからやっぱりなんかそういった意味ではなんかね少ないのかもしれないね。まああのね、あのマティシャローンのね、あいこフラットレイクの足際の釣りっていうのもめちゃくちゃおもろいけどね、あれはあれでブロックでね。
面白いけどね。
じゃあちなみにこれリリースはいつぐらいなの、予定してんのは。
リリース6月ぐらいかな。一応今シーズンのフロックシーズンには間に合うように出したいなと。
じゃあもうなんか全部一応まあジェネ2って言われてるやつだから、まあ今まで持ってる人もそうだし、
そう
っ
すね。
そうだから逆に前回そのファーストモデルを買ってくれた人も一回触ってほしいよね。そしたらもう全然違う竿だっていうのが分かってくれると思うんで、
確かに。
そう。
シロちゃん的にこれじゃあ逆に一本だったら6号っすか？
そうだね。一番基本的な番手って言ったら6号 M1 だと思う。
じゃあ俺6号もらえばいいかな。
恐ろしいな。
永久レンタルのやつですね。
永久レンタルね。
一応その全部にコードネームがついてて、6号がバーサタイル、63がこれテクニカルって言って、まあどちらかというとテクニカルってこのコンパクトフロッグを、より使いやすくっていう感じにしたものだから、でこの68の XH があるでしょ、ビッグベイト用がね、
ザ・マイティね、
ザ・マイティ、
そうそう、俺の竿だからさ、知ってんの。ビッグベイトも使えるから、
恐ろしい兄弟だな。そう
ザ・マイティだから、
そうだから、そういう意味で言うとこのバーサタイルっていうのが、
シロさんに言わせねえよって
。ごめんね、ごめん、またふざけちゃった、ごめん。そうだからこのねバーサタイル、これがまあ基本、
なるほどなるほど。
そっからさらに一歩踏み込んでフロッグやりたいなっていう人は、こうどっちかね、63か68をちょっと見てもらって楽しいかなと。
僕やっぱ6号前作使わせてもらってるんですけど、触った感じからしても違いますね。はい、菅野さん言った通りちょっと弱くは感じるんですよ。はい、でも多分やっぱ曲げたらトルクフルなんだろうなっていうのも感じますし、
そう、力がねだいぶ上がってるっていうのが実感できると思うのと、あと一つやらしいこと言っていい、
はい、
これちょっとこれ今手元にあるのプロトなんだけど、
はい、
まあ、基本的にグロックって、グレーシルバーブラックみたいなのを基調にしてて、
はい、
できればね黒 のグラデーションを作りたかったの、黒から、まあ、ダークグレーのグラデーションみたいな竿を作りたくて、
はい、
それってね、まあ、クラシックカーだよね、アメリカンクラシックカーみたいなカルチャーが好きだから、
いいですね。
そうだから最初竿屋さんにもどういう竿を作りたいかっていうのをプレゼンしに行った時に、はい、スニーカーと車の写真持ってったんだよね。
はいはいはい、はい、
大量に持ってってこういう竿を作りたいって言ったら、はい、竿屋さんがポカーンとしてて、何を言ってるんだこの人はと言ったんだけど、はい、そこからちょっと大体こういうね黒グレー、こういう昔のかっこいいスポーツカーみたいなやつで、
はい、
こういうシルバーのモールがあって、
はい、
かっこいいやつが作りたいんですよ、
はい、
クラシックテイストをやりたいんですっていうところで、このテイストに仕上がったから、ちょっとそのね、ルックスもね見てほしいですね。かっこいいと思うけどな。
かっこいいです。EVM ちょっと濃くなりました。
ちょっと濃くなりました、
ね、確かにそうだね。
そうそう、
しゃれてるな。
これぐらいの色味にするのも結構大変だったっすよ。薄くなって、
まあ、前回の、ね、グロックもそうだけど、やっぱりそこはビジュアルからっていうね、シロちゃんっぽさが
面白い。そうだね、
そうだね、
シロさんっぽいよね、
う
ん、
そうだね。
機能的な話よりまずビジュアルの話を
してください。そうだね、
サオヤさんにね。
そうだね、そうだね、
そうだね、確かに、ね、
確かに。
前回もそうだからね、まずビジュアルかっこよくないこのグレー。
確かに、
う
ん、
でも大事だからね、それね。そう、
やっぱこうね、
あのテンション上がるものじゃない、やっぱ道具だから。
そうそう、やっぱ
そこ大切ですよね、
うん、だからやっぱそのなんか釣りする服とかもそうだけど、
はいはいはい、
なんかそのテンションが上がって釣りをするっていう、そこになんつうの、釣りをするまでの行為も含めてのその
そうだ、ね、
ロッドじゃん。
そうですね、
だからまあそういった意味ではねあれだけど、やっぱまあそこもシロちゃんやっぱ相変わらずだなってね、うんうん、
このバットのさ、うん、この何グロックって入ってる、
入ってるね、
ここのテイストとか、うん、あんまないでしょ、うん、
ないない、
ね、ないないないない、うん、マジでおしゃれっすよ、すげえ
可愛いでしょこういうの、
かっこいいもん、
かっこいいでしょう、
うん、ここちょっと隙間を開けて、
うん、そうなんですよ、
おしゃれですね、
そうそう、
まあ、ちょっと遠くから見たらなんかあのプロトの差を使ってるな、
ね、そうですね、そうですね、だいぶありますね、
だいぶ
だいぶあります、
あるね、
これがねリールとセットになってるとねかっこいいんですよ、
う
ん、
でこれリールは何色がいいんですか、
やっぱシルバーかな、
シルバ
ー、そうそうそう、うん、シルバーホワイト、
うん、
あ、うん、その辺でもゴールドもいいな、
なるほどね、うん、まあじゃあそんなところでまあちょっとリリースを楽しみにと、
はい、
言ったところですけどね、
はい、
まあじゃあちょっと今週喋りきなかったんで来週はもうじゃあなんか友達でも連れてきてくださいよ、じゃあ
ちのちゃん、そうね、うん、ちょうどこの竿を、うん、一緒にあの両人くんっていうねお坊さんで、
おー、両人
くん、あのお坊さんがいるんだけど、
はい、
この竿も一緒にテストを手伝ってくれたりしたから、
はい、あ、そうなんですか、
彼に来てもらおうかな、
あ、じゃあちょっといいっすね、じゃあ来週、うん、あの両人くん呼んで、
はい、そうだね、
なんかその、
ま、初っすよね、
うん、もちろん、
あ、来たことない、
そう
っ
すね、
う
ん、そうっすね、
ないよ、
そんな話も聞いてみましょう。ジョーさん、何かあります？
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。明日3月9日、東松山高坂店が新店オープンします。こちらですね、新店オープンセール、ビッグセールとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい、今週以上です。
はい。いはい、ということでね、シロさん、ちょっと時間の方が来てしまいましたので、はい、この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。ということで、今日はお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。3, 2, 1 Enjoy!
Enjoy!
Fishing!
Enjoy!
Fishing!
Enjoy!
Fishing! Deep Forest
グロックだね、
グロック
ジェネツーってそこだけなんかジェネレーション的ななんか
そうそうそう
ニューニューニューちょっとキラキラっぽいところ使って
る、は
い、
そうそうそう
ニューな
ニュージェネレーション、ジェネツー
やっぱ洒落てますね、
ジェンツーね、
ジェネツーじゃなくてね、ジェンツーでした、大変失礼いたしました、大変失礼いたしました。